大阪トーキングヘッズ、今週も先週に引き続き石川さんの中米訪問のお話を伺っていきます。メキシコの次にキューバを訪問されたということなんですが、はい、キューバとメキシコ時差はほとんどないぐらいの場所ですよね。
時差は1時間あのメキシコからキューバまでありまして、うん、メキシコの場合は日本との時差が14時間、でキューバの場合はまあ13時間なんですが、まあ、ほとんどそういう意味では差がないですね。いずれも日本の、まあ、ほとんど真裏と言っていい状況だと思います。
こちらではどのような活動をされてきたんですか？
はい、キューバも初めての訪問だったんですけれども、はい、以前から本当に私憧れの地といいますか、うん、一度行ってみたいと思っていたあの国の一つが、まあ、キューバです、
はい。
まあ、人口は1124万人と、まあ、大体東京都ぐらいの人口なんですが、面積でいうと、まあ、島国なんでそんなにイメージ皆さんないかもしれませんが、本州の半分ぐらいの面積があります。
そんなにあるんですね。
アメリカのフロリダ半島がありますけど、その先に今横たわっているキューバ、非常に大きな土地ですし、またこれまで1959年のキューバ革命以降、まあ、共産主義フィデロ・カストロを中心とする政権が社会主義国家を標榜して、アメリカにからのさまざまな制裁圧力を受けながらも国家運営を舵取りをやってきたという国で、まあ、なかなか生きにくい国でもあったので、ぜひいろんなことが今回見れるんではないかなという思いで行かせていただきました。
キューバでもメキシコと同じように大阪万博の誘致プロモーションは行ってこられたんですか？
そうですね、先週もご報告しましたけれども、はい、まあ、今回あらゆるツールを使って2025年大阪万博誘致活動をやっていこうと、まあ、海外に行く議員がいれば大阪万博の推進議連を中心にですね、ぜひとも万博誘致に向けて働きかけを行ってもらいたいというお願いに行っていますし、また政府関係者も海外との接点のある仕事をしている、部署は必ずこの大阪万博の誘致活動をするようにということを強く言っておりますので、今回私自身キューバに行かせていただいて、またメキシコに行かせていただいて、会う方に全てに2025年大阪万博の誘致を協力をいただきたいということをお願いをしてきました。でキューバではメキシコ以上にですね、大変前向きな反応をいただきまして、はい、特にキューバ日本議連の会長にもお会いさせていただいたんですけれども、すでにキューバの議会としては大阪を支持をすべきだという意思決定をされているそうで、所管をしている外務省に対して日本を支援するべく手続きをしてほしいという要請書を出しているということを今回初めて聞きまして、非常に大きな成果を得ることができたなというふうに思っています。中米には多くの実は小さな島国がたくさんありまして、まあ、カリコムと言われるような、まあ、組織国際機関を構成したりしていますけれども、この、まあ、代表殿の、まあ、リーダー国であるキューバがそのように日本支持に向けて、大阪万博支持に向けて動き始めているということを聞くことができたのは大変大きな収穫だったなというふうに思いますね。
そうですね、日本ではキューバといえば音楽や野球などがすごく有名なんですが、実際に石川さんが見てこられた印象としてどのような国でしたか？
そうですね、まあ、実際滞在が2日しかなかったのでなかなか全体像を見れたわけではないんですが、はい、やはり長年にわたって社会主義経済の下で国営の、まあ、計画経済が非常に隅々まで浸透しているなというのが率直な印象でした。教えてもらった中でも国民の7割が国家公務員であるというような中で、企業もほぼ全てが国営企業、また不動産あるいはさまざまな資産なんかも基本的には社会主義国として、自由主義経済の下での自由な取引というものが基本的に制限をされています。家を買ったりとか、あるいはお店を開いたりとか、企業を起こしたりとか、そういったことも、まあ、自由にはなかなかできない、そういった中で国民の生活暮らしというものを維持していくために、例えば教育は全て無償、大学までタダできる、あるいは医療費も全て無償ということが、まあ、実現をしていてですね、教育レベルは非常に高いものがありますし、また医学の分野では、まあ、中南米の中でも非常に高い水準の医学レベルを持っている、まあ、国として知られているということも、まあ、新鮮な驚きでしたね。
日本からの企業進出も今増えていってるんですよね。
少しずつ増えてまして、ただ、まあ、そうは言っても今現在キューバに所在している企業というのは20社 2年ほど前まで十数社しかなかったのが今20社になっているので、ここ数年で急激に増えているというのは事実だと思います。オバマ政権の時に国交正常化に向けた動きがなされて、そしてアメリカのオバマ大統領とキューバのラウル・カストロ議長との会談が初めて2015年に行われて、外交関係が再開されたという歴史的な転換点を迎えた直後からどんどん日本との経済関係も少しずつですが増えてきているという現状だというふうに思います。ただ実際には先ほど言いましたような社会主義経済の下で、国家の主導の下に計画経済の下に行われてますので、日本企業の方々も現地では苦労しているようでして、キューバでも同じように日系企業の方々との懇談の機会、いろんな課題を教えていただく機会をいただいたんですけれども、トランプ政権にその後なって、さらにキューバとのアメリカとの関係が厳しくなっている中で、どのように展開をしていければいいかということを非常に悩みを抱えているなということは実感として感じました。
そういったカストロ前議長の逝去やトランプアメリカ大統領の就任などによって、キューバ全体がそもそもざわざわしてるのかなと思ってたんですが、そのような雰囲気は感じられましたか？
そういう非常にこれから動いていくという期待が高まっているのかなと思って行ったんですが、実際には現地は意外と静かでしたね。キューバはやっぱり長年にわたってそのようなフィデロ・カストロの下で国の発展というものを作って築いてきた長年の歴史と伝統がありますので、それをやっぱり一気に転換をして自由主義経済が浸透していくというわけではなさそうです。やはり、キューバは共産党社会主義経済一党独裁の下でやってきたというこの路線は維持していくという方向なんだなということを感じましたけれども、ただやはりそのフィデロ・カストロから現在のラウル・カストロ、そしてラウル・カストロも来年には退陣をするということをすでに表明をしていますので、これから大きく変わっていくことは多分間違いないんだろうと。で、今のうちにやはりそのキューバとの関係改善に向けて、特に日本はアメリカがキューバと断交していた間もずっと外交関係を維持をして、そして例えばキューバの先ほど言いました医療水準が大変高いキューバのその医学的な面での協力、医学分野での協力なんかも行ってきましたし、今も各種病院への機材の提供であったりとか、ODA なんかも最近はアメリカとの関係も改善したこともあって、積極的に進めている部分もありますので、キューバからするとやはり日本との協力関係をさらに強化したいという期待は大変高いと思いますし、そうした期待をてこにして日本とキューバの関係を強化していくことが大変重要だと思います。
CM を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。